レディオ 2.4kg。
はい、始まりました。レディオ 2.4kg、 レムシエンジョニーですけども、今日はですね、本当だったらですね、ユーストの方でですね、生放送あるはずだったんですが、ちょっとですね、いろんなこう事件事故が起こりましてね、ちょっとそれでユーストの生放送ちょっとかなわんだということで、で久々にですね、久々ってことないな、2週間ぶりぐらいに、インスタのね、生中継やっておりますけども、ちょっとすいません、今日あの T シャツちょっともう今日デロンデロンのやつでやってるんで、ちょっとすいません、あの後でちょっとだらしないようだったらちょっとあの20キロね、毎週鎌倉まで走ってるその肉体ビットの見せますんでね、あのちょっと今人いないけどね、あのちょっともしコメントでちょっとシャツダルダルっていうことあったら、ちょっと今日は脱ぎますね、上ちょっとね、皆さん見たいでしょうから、でね、今週はですね、なんだろうね、いやとりあえず時代切っとけやね、まず稲田遥の自民党の発言がなんか問題らしいということで、指揮者みたいな朝日新聞が怒ってるから、じゃあ俺も怒ろうということで今怒ってるのと、ひどいじゃないかっていうのと、あとですね、あの市川海老蔵さんの話になっちゃうけど、あんまりニュースとかでそんなに小林真央さんの話は正直言うとあんまりやってほしくないっていうのは正直言うとあるんですよね。いや、そのワイドショーとかでねやるのは全然構わないと思うんですが、あんまりそのもっと報道のねこう色が強いところでなんか夫婦の絆とかそんなことはどうでもいいので、あのどうでもいいってことね、海老蔵さんはかわいそうだよ、子供お子さんと家族はかわいそうだけど、なんかちょっとわざわざですね、なんだかこういろいろ加計学園とかいろいろ政治的にいろんな重要なネタがある中で、言っちゃなんだけど、言っちゃなんだけど、ひどい方だけど、人一人の命でそうわーっとなるのはね、ちょっとと思いつつ、まあニュース見てないからなんと見えないですけどね、その辺はちょっと俺はニュースに関してねはドライでもいいんじゃないかなって思いつつね、あのそんなこと感じたりしてましたけどね。でいいよ、今週はですね、ついにですね、いやまだジョギングネタちょっとさらっと言うとですね、足をついに痛めましたね。私今左の足首のこうなんだっけな、リプトネアスキンみたいな言い方するこう足の筋みたいなとこ痛いんですよ。で3日ぐらい、いやじゃあ日曜日ぐらいから急に痛くて、あ痛えなと思って、そしたら土曜日ですね、大ちゃんと走りに行ったんですよ。大ちゃんと大ちゃん友達の、いや俺の友達なんだけど、ドゥンガ君と3人で走りに行ったんですよ。で海まで2キロぐらい、ふわーっともう楽勝だ、2キロぐらいなきゃ、ひゃっとね、もう朝飯なんか食わないで2キロぐらい行っちゃうわけ。俺寝坊してさ、やべえっつってバーっと行ってさっと行くわけで、行ってさ、そしたら大ちゃんがやるトレーニングっていうのはね、トレーニングするぞって言うんだよ大ちゃんが。そしたら俺は普段 1時間ぐらい走ってたわけですよね。まあ調子良きゃ、まあ、そんぐらい行くわけだ。だけど、大ちゃんから言わすと、20分以上は大ちゃんは走れないんだって。ね。いや、ほんと足お大事になんですよ、これが。ね。本当にね、困ってるね。で、これが、大ちゃんが、じゃあちょっとトレーニングやろうと。20分以上走ったら筋肉が落ちていくんだって。だから、筋トレやる人って走らないらしいんですよ。走るのは厳禁だから、今日大ちゃんさっき電話したら、ハリウッドスターはほとんど有酸素運動をしないんだって。なぜなら筋肉が落ちていくから。それ多分未接筋っていうことに多分相性は良くないんでしょう、きっと。やっぱね。でだからそしたらもう海ついて広場あるんですよね。そしたらヨガの女性がこうやってらっしゃるわけ、土曜日の朝昼下がりね、エッチだ本当ね。でその横でさ、我々こう腕立て伏せのやり方とか、単純に1個1,2,3じゃないんだよね。肩甲骨寄せて、はい、姿勢もっと、うん、で腰沈ませない、うん、で顎を下げない、うん、顎を上げないとかっていうこと言って、こうまっすぐまっすぐで肩甲骨寄せて、そう、はい、1これ30回、2やるでしょ。であと腕立て伏せやった後、今度ジャンプしろっつうんだよ大ちゃんが。だから軍隊式、一回沈み込んだらパッと上上がれっていうわけね。それをやろうって言うんだよ。でこれを10セットだ、あ10回10回だ。でこう腕立て1って言ったらパン飛ぶわけ、1パン1パンってやって、でこう飛ぶときに手上げろって、上に手上げるんだ、 強盗にあったわけじゃないだろう俺って、まあ、強盗じゃない、そんな面倒くさいことはいいんだ、手上げて腕上げてで膝も思いっきり抱えてジャンプしろってわけ、膝も曲げてジャンプしろってね。でちょっとこうジャンプするたびにさ、あ早く UFO 来ないかなとかってこうふざけてたの、男3人でこう飛んでるからねそういう儀式みたいだとかって言ってたのよ。バチ当たったんでしょうね、筋トレの神様の。それやってから足痛いのよ。いやー困った、走れない。で日曜日はもっと今度カッコつけるからやだね。日曜日雨降ってたんだけど、ちょっと駅集め兼ねて片瀬の下まで走りに行こうと思って走りに行ったの。雨降ってんのよ、足ね、その時はね大丈夫かなと思って行ったのよ。で日曜日、土曜日それやった後ね、で土曜日もそトレーニング終わった後、今度江ノ島まで、 海からちょっとあるんで江ノ島で、江ノ島までちょっと 1.3 キロぐらい走ってまた戻ってきてってことをやって家に帰ってきたわけで、そで日曜日ちょっと雨降ってんなと思ったらもう顔にやけちゃうわけ俺。なんでかっつうとさね、これ雨の中のコンディション悪い中で走ったらこれ面白いだろうなってこういう発想をしだすわけですよ。でブワー行くで、こうユニクロのさなんかポケットダブルジャージみたいなパーカーみたいなやつ着てブワー行くわけ。かっこいいんだよ、雨降ってる中ね、こうイヤホンをつけてるんですよね。このイヤホンちょうどこれ走るときも使うんですが、すると暑いんですよね、走ってても雨降ってて、で湿気があってっていう状況で走ってて、イヤホンを最初内側にこう入れてたの、つまりこうだからパーカーの内側から通して聞いてたわけ、こうやって音楽を。でその時に暑いからって言って、でイヤホンがちょっと邪魔だなと思ったら外に出そうと思って、こうポケットダブルパーカーのジッパーを下げながらイヤホンを出すんですよ、走りながら。そうするとね、まるでスパイダーマンに変身する前みたいな気持ちになるわ。これわかる、スパイダーマンそうじゃない、こうねスパイダーマン、トビー・マグワイアの映画見たことある人ならわかると思うんですがね、走りながらこう脱ぐんですよ上の服を、でその下にスパイダーマンユニフォームが入ってあるみたいな、着てあるみたいな、そういう感覚になるわけ。すると濡れててもまあなんか走ってる人いないよそんなにね、そこを走ってるわけ、かっこいいと思う自分がすごく。そしたらやっぱジョギングの神様のバチ当たったんでしょうね。月曜日ですね、からベッドから起き上がって、おいしょで膝ついて、足ついた、痛っ、あたた、痛い、また左足だ。このラジオねずっと聞いてくれる人、聞いてくれてる方ならわかると思うんですがね、去年の9月とか秋ぐらいも僕すっごいジョギングやってた時期あったんですよ。その時もね左足痛めたんだ。だから俺ちょっとでもね、その時に比べると走れない痛さじゃないっていうか、なんつうんだろう、こううん、まだいいんだね。だからいやこの辺が難しいんだけど、ちょっといやだから毎週末ね、毎週末とか毎週どっかしらで鎌倉まで行くっていう会話やってたじゃないですか、自分的には。だから今週も、明日木曜日ですか、木金あたりどっちか行きたいんですよ。やっぱ鎌倉まで行って折り返すってことやりたいんですけどね、ちょっと今週はその長距離はお休みしてもいいのかなって思いつつ、でももしかしたら足痛いだけで走れないわけじゃないのかなっていうところのちょっとテストも兼ねたいっていう、そういうなんつうの、ちょっとそういうめんどくさい発想もしていくね、やっぱりこれね。いやーどうしよう、鎌倉まで20キロでしょ、20キロとか折り返して20キロでしょ、行ってみるべきだね、うーちゃん。これやっぱね、だってだ、いやダメならダメでいいん、それでもう足ダメならもうそれで、動かないならもうそれまででね、さよならでいいわけだから。これでもね、今日バイトの面接受けたんですけど、ちょっとまた歩くバイトなので、その間考えると、いや大変だねこれね。でね、先週のですね、土曜日はで、あまず木曜日か、行ったんですよ、藤沢市役所に金くれって言いに行ったの。そういう就労支援みたいなものないでしょうかと。まあ、先週の話に続きするとですね、先週のエンディングでですね、僕ちょっとそういう自立支援センターみたいなのに電話かけるつもりだって言って話してたんですよね、先週のエンディングで。で、それで、自立支援センター、ももやいっていう、湯浅誠さんって貧困問題の、 の大学の先生が昔いたとこですけど、今も多分理事長かとかそういうスタッフっていうかいると思うんですが、そこを湯浅さんの方に読んでたんで、そこ電話したんですよ。ですいません、僕ちょっと引きこもりみたいで精神的にちょっと安定しなくてなかなかお仕事続かないんですけど、こういう人がなんか就労支援的なものを受けられないでしょうかっていう話したら、あのもやいのおじさんがね答えてくれて、あそれちょっとね、ちょっとですね、市役所の福祉課とかに相談しに行くといいかもしれませんねって言ってもらったわけで、それでもし相談あんま乗ってもらえないってことだったらまたご相談くださいってこと言われて、あ分かりましたって言って、俺の想像だったらもうその生活保護的なのパッと受けさせてっていうことで相談しに来いって言われるかなと思ったんだけど、まず市役所相談してみてくれって言われて、で行ったんですよ市役所に。まあこれ全部行ってもいいと思うんだけど、バックアップセンターだかなんかこう、そういうみたいな、バックアップセンターってことないな。藤沢市、福祉課の市役所のさ、なんとかセンターみたいなとこ行ったの。なんかこう、もう一回こう、なんか、ジョブセンターじゃないけど、なんかそういうみたいなやつ行ったら、就労支援的なものはね、ちょっと藤沢市ではちょっとないんだって話をされて、あ、そうっすか、つって言って、で、もし、その、何か、その、障害的なものがもしあるのであればね、その時は、また、その、福祉としてできることがあるんだけども、今はちょっとその、こちらではそれが判断できないんで、お医者さんではないので、ちょっと判断できないので、ちょっと一回もしよかったらその精神科等に行って、もし何かもっと根本的な問題なのか、それともちょっと調子が悪いだけなのかによって、こっちで支援できることが変わってくるからって話をされて、ああ、わかりました。じゃあちょっと精神科行ってと思ったのよ。で、思ったらさ、なんつうんだろう。つまりね、いや、これ誰にも助けてもらえねえっていうことだというふうに思ったわけ、俺的には。だから、まあ、生きるも死ぬもね、いや、うちは本当そう思った。生きるも死ぬも別にてめえの勝手にしやがれってことだなっていうふうに理解した。だから、これもういいやと思って、今日、バイトの面接受けてきたんですけどね。まあ、なんとなく、僕の好きそうなちょっと感じのいいおじさんだったのでね、ちょっとこう、いや、受かりたいなというふうに思うんだけども、いやーちょっとまあいいやと思って、めんどくせえからもうどこにも相談するのやめちゃえってついこういう風に思っちゃうんだね、やっぱ。でもまあそう思えるんだったらまたいいのかもしれませんけどね。もうでこれダメだったらまた考えたらいいかなと思って、とりあえずねちょっと自分的に働くの不安あるんですけど、ちょっともう一回ちょっと面接受けてみましたけどね、ちょっとどうなることやらというとこですけど。で、それでまあ金曜日はもうお家で黙ってもう読書してました。もう本当にですね、もうただ何もせず、本当ひたすら家に行って、あ、違う。映画を久々に1ヶ月ぶりに見たんですが、これはまたレビューで撮っておきますけどね。で、その次の日はまあトレーニング行ってって言って、で、あと四ツ谷でね、この間、メッツってね、まあ遠藤くんがやってらっしゃる、バンドをですね、見に行った時に、四ツ谷のロータスっていうところで行ったんですが、そこで対バンした男の子たちと仲良くなって、で今度6月ちょっとライブ出るからジョニーよかったら遊び来てくんないって言われて、おい行く行くっつって言って、でその日ね、ネバフだったんですけども、インシストのいつも行ってるやつだったんですけど、そっち彼ら見たらネバフ行こうかなと思ったんだけど、結局今回ネバフがソールドアウトということでちょっと行けずでして、じゃあまあしょうがねえかって、しょうがねえっていうか、まあ元から約束そっちにしてあったので、じゃあまあそっちオンリーでね、その日はもう楽しもうということでそっち行ったんですけどね、この四ツ谷のロータスってとこのこう会場がなかなか綺麗でね、いいんですよ。こうライブハウスって大体こうちょっとバスへのさ、ちょっと汚いとこ多いじゃないですか、なんかこうね、あんまり痛くねえなっていうとこ多いんですけど、多いっていうか、まあ、僕が行ったとこたまたまそういうとこ多いんですけど、そうするとロータス、なんか、ルータスだが、ロータスは割と綺麗でね、だからこう、会場が好きってとこあって、で、まあ、ライブ見てたんだけどさ、そしたら、その僕がメインで行ったのは一組目に出るってことだったんだけど、そしたらさ、行ったら、お客さんが俺しかいないんですよ、最初。ね？で彼ら出てきて、で6時ぐらいにきっと彼らの友達来るだろうなって、6時からスタートだったから来なくて、で俺一人でさ、でも後ろに物販の人たちはいるんだよ、他の演者さんが自分たちで売ってらっしゃるから、だからあっと思いつつ、いやこれどうすんのかなと思いつつさ、 やっぱこれでゆうちゃんさ思ったのは一番前で見てるじゃない。だから後ろにお客さんがいようがいなかろうが俺にあんま関係ないんですよ。そういう時ってもう俺が楽しむだけだっていつもそのスタンスで言うから、一人っていうのはステージから見たら一人かもしれないけど、でも俺にとっちゃ別にどうだって言えば後ろにいようがいなかろうが関係ない話じゃん。で見ててさ、で彼らが 2,3 曲やった時にパッと後ろ振り返ったらもう人がバッと入ってるわけで、この字作ってこう壁にグッとねもうスタンバってるわけで、そしたらどうやら話聞いてたら次のバンドが目当てだっつうんだよね。ああなるほどって思いつつね、えなかなかこう可愛い女の子とか何人かいらっしゃったからね、その時大体僕一緒に通常と撮ってって言ったっていいタイミングだったのに、あれだったね、その時彼氏と一緒に来てるからそういうこと言えずね、畜生って思いつつ。でさ、次のバンドってのはさ、俺大体ほらちょっとね両サイドにこうお客さんいるからちょっとリサーチするわけですよ。ちょっとほらあの孤独っていうのはいつも言うようにさ、一人でいれば孤独じゃないけど、誰か大人数の中で一人っていう時に孤独感じますから僕は。そういう時に大体他のお客さんとコミュニケーションを取るわけで、そしたら、あの、次のバンドってどういう感じの、あのバンドですかって聞いたら、なんかビジュアル系というか、なんか何でもやりますねって言われたのよ。あ、そう。これね、うーちゃんなら分かってくれると思うんだけどね、何でもやるっていうのは一番怖いんだよ、答えとして。ヒップホップならヒップホップ、ロックならロックって言えばいいわけ。あ、そうですかって聞いてて、そしたら出てきたんですよね。ディスってんのかって、ディスってないんだよこれは。出てきたらこうね、なんでしょう、皆さん浴衣着てらっしゃったのね。で髪がちょっとですね、こうパーマをこう当ててるんですよね。でボーカルの男の子が一番最後に出てきたんですけど、目元にですねこう、うっすらアイシャドウが入ってて、イントロがてってってってってれてっててアホウだったんですよ。あの騎士団のワンナイトカーニバルっていうんですか。で僕このラジオね聞いてらっしゃる方でね、ちょっとバカ野郎てめえこの野郎って言われてもいいんだけど、騎士団とかいうの音楽じゃないっていうふうに思ってるんですよね。でも両サイドのこう僕の周り囲んだそうですね15、6人前後はもうアホなんですよ。で僕できない、あのジョニーめんどくせえよって言われたんだけど、フォーフォーって言ってんですよね。で先週の POP からずっとフォーフォーって週末ずっと言ってるわけ。なんだと一人でいる時だってフォーフォーって言ってるんですよ家でずっと。でも人に促されてフォーっていうのは絶対言いたくない、僕はそういうの嫌なんだ。だからできないんですよね、そういうのは。もうみんなと同じ乗り方するってことは俺恥ずかしいと思うタイプだから。いや、やってる人はいいのよ、俺自身が嫌だって話ね。いやちょっと俺恥ずかしいと思って、そしたらその後やったのが、シャランキューのずるい女だったんですよね。コピーバンドなわけだ要は。でさ、ずるい女ってでもいい曲なんだよ、あれかっこいいなって思うんだけど、ちょっとシャランキューの元版聞きてえなってちょっとこう思うようなこう感じになって、その後ですね、歌ったらルナシーを歌ったんですよ。で90年代ですよね、つまりこうね、90年、2000年代初頭、まあ、我々多分みんな、演者さんも多分30歳ぐらいだろうし、多分、下手したら多分僕ぐらいの世代は多分これドンピシャの選曲がずっと続いていくんですよね。でもさ、やっぱさ、河村隆一さんとそのボーカルの彼は俺は違う人だっていう風にやっぱ認識すると、やっぱルナシーって偉大なんだなっていう風に思うんですよね。でもね、ルナシーのストームとか僕すごく好きだけどね、やっぱロロジアとか好きですけど、世代なので。でやっぱあれって歌う人やっぱ選びますね、すごくね、本当にあのルナシーってのはね。でうーんと思って聞いててさ、もうちょっとこう下向いちゃうんですよ、どうしても。ちょっと元気なくなってきちゃうね、どうしてもね、こう、あーんってこう、要はさ、まあ、手のいいカラオケなわけじゃね、みたいなもんですから。そうすると、すごく孤独を感じるし、多分ね、それで足痛めたと思うんですよね、それできっと。まだその一時は俺、多分足痛くなかったんで、でもそれ乗ってて疲れたんじゃないかって。で、それがまあなんだかんだ終わって、で結局最終的にはですね、みんな懐かしのこの曲歌うよってボーカルの男の子が言うわけね。 チャラヘッチャラですよ、ドラゴンボール Z の。やっぱね、いや嬉しいね。俺ドラゴンボールあんまアニメ好きじゃないからね、原作は大ファンだけどね。だからちょっとこうなんつうんでしょう、騒ぐ元気玉ってやっぱ35でみんなで歌いたくないんだよね俺やっぱね。あのちょっといや懐かしいね、いろんな意味でわかるって今コメントもらってるけども、ちょっとさね、でね、これね一番重要なポイントは演奏がとてもうまかったり、とても再現力の高い河村隆一さんだったり、自分なりの河村隆一さんだったらきっとおーって思ったと思うの、いいなーって思ったと思うんだけど、微妙に違うって感じがこうこういや久々にねこうバンド見てね、あるじゃない、いろんなカラーがで、いや俺にはちょっと合わないなとかっていろいろあるけど、なんかあれっていう風に思ったのはちょっと久々な感覚でしたね。うっと思ったっつうのはさ、だからちょっとで、あと多分見ていいと思うんだけど、そしたら俺いやちょっと顔に出てるだろうなって思うんだよ。でそういう時ね、うーちゃんとよく一緒にライブ行った時に、うーちゃんと二人で分かるわけ、ハマってないバンド見た時に、もう二人で顔見ると笑ってんですよ俺とうーちゃん、二人ともハマんないバンド見て変な笑い方するかそういう時さ、元気ない笑いがするの俺とうーちゃん。でうーちゃんはその時もうねニコニコして、俺もニヤニヤニヤニヤして、二人でずっとなんかニヤついてるわけ、ね、こうそれでも俺たち偉いのがこう乗るんですよこうね。でもお互いいつも動き見てるから、ああもう絶対嘘のステップだってこと分かるわけで、すぐ分かるの、もう背中見ただけで分かるの二人で、ね、でいや今さら後ろ下がるのもなんか申し訳ねえ気もするしさって、もう目見ただけで分かるの、もう会話できるわけで、多分そういう顔してただろうなと思ったら、終わった後演者さんにその2組目のバンドに、いやすごい乗ってくれてありがとうって言われて、あまだ俺嘘つけてるって思ってちょっと安心したとこあったんですけど、あこんなんでいいんだと思ってですね、いやでも俺としちゃってさ、その後さ3組目の男の子って出てきたの、そしたら外人さんなんだよ。で会場にいたの最初から外人さんが、で日本語できっかなって同じこと思うんだよ俺もね、外人さんに対して。でそしたら髪長くてね、ちょっとこうジミーペイジみたいなこう感じの髪してるわけで、そしたら桶を流すんで一人でね、桶流してドラムがドントントントンって入って、ベースがドゥルルルって入って、ギターは生演奏のキャルルルルってこうインスト、あボーカルとギターだけは生でやるわけ、キャーって言って、だから前にあのメッツの対バンで見たカズデスロール君っていうね、一人でメタルをやる男の子っていうのがいるんですよ。でその彼みたいな感じだから、全部あとはオケでギターだーって言って、でその彼見てイエーイって言ってたんで、俺その時マーベルの T シャツ着ててさ、そしたらあのそれ見てさね、なんかマーベルボーイとかって言われたわけだから、イエーイとかって言ったので、俺は基本的に一人でやってる人の味方ですから、一人でやってる人ってなんか好きなわけで、世界観があるから楽しいなと思ってあーってやってんの。で終わった後さね、話しかけたんだよ、あーっつって言ったら、向こうがさ、いやー乗ってくれてありがとうねっていう、普通に日本語上手い人だったのね、あの俺と一緒なんだって、あの35歳でずっともう生まれてこの方日本だから全然日本語できるっていうわけで、なんだ俺はでも英語もできるけどさって話してて、あーそうって言ったら、で彼がね言ったわけ、あのウィリアム君だったかなんかさ、あのなんかメッツのねあのドラムのマサさんも今回来てて、マサさん何とかつって言ってたの。でそれこの間対バンしてさ彼とって、ああそうつって言ってこうみんなで喋ったの。じゃあその彼がさ なんて言ったかな、いきなり人間ってのはね集合意識ってものがあるじゃない、で無意識の領域ってものがあるんだよみたいなことを言い出したわけで、俺がやってるバンド爆音密教っつうんだけど、その彼やってるバンドはその人間の欲望っていうものを認めていくバンドなんだっていうわけだから、ジョニーも俺のライブに遊びに来いっていうわけ、またね、そういう悩みを欲望を満たすことによって悩みから解放されるんだみたいなこと言ってたわけ、確か難しい話したら分かんない、そしたらうーちゃん嫌なやつだよ俺も、そしたらつまりそのね分かんないんだよ、集合意識だと無意識だとかってこと全然さっぱり分かんないわけ、そんな難しい話なんか俺は。でもさつい言わない文庫太郎だというふうに自分で認識してるからつい言ってしまうわけ、つまりさ自分の欲望を満たすということはだよ、欲に対してあの率直でいろということは、これってのは仏教的な考えと近いのか、またこういうこと言うわけ俺ね、めんどくさいでしょ、めんどくさいでしょ、で 俺はね最近親鸞の歎異抄ってのを読んだけども、でそうするとその中でだから南無阿弥陀仏ってのは一言で言いっつんだよねって、最後の最後だけいいと、つまり親鸞が言うには、あ、仏ってのは悪人から救っていくんだ、どうしようもないものから、だから忠実に生きたらいいってことを言ってるんだよねって、こういうめんどくさいことするわけ、言うわけ。そしたら、いや、なかなかいいの読んでんねって言うわけ。まあね、なんて言うわけ。俺、その後すんげえ反省すんで、自分で。なんでわかんない話をしたの、お前はって思うわけ、自分自身に対して。よくしゃい、集合意識なんか、ああ、そう、そういうのあんだ、とかさ、欲を、自分のそのね、情けない部分とか全部、認めてしまえって言うわけ。そんな俺常に思ってることなんだよ、別にそんなのは。だから、いや、俺もそう思うなぁなんて言っときゃいいのに、いちいち集合意識とか、そんなめんどくさい会話聞いて、つい自分も頭いいとこ見せようと思った、この自分にすごい腹が立つわけ、なんか。いやーっつって、せっかくのパーティーなのね、黙って帰りゃいいじゃない、笑って。なんか適当にいじったっていいよね。でも初めて会うやつだからさ、な、難しい話すんなとかってことも言えないじゃない、なんかさ。俺なんか二日ぐらい落ち込むんだよ。多分ね、それで足痛くなったと思うんですよ。その神経的な、その、なんつうの、あの、精神が病んで、それで足に来たのかなと思うんだけど、なんか、いや、なんで黙らないんだろうと。で、私いつも言ってるわけですよね。ビトゲンシュタインのことは、およそ明晰に語られないことは沈黙するしかないって言ってるんだから、わからないことはわかりませんって黙ってはっきり言えばいいわけですよ。最近読んだ言語と期待って本にもそんなこと書いてありましたね。知ったかぶりせずに。この間マイクと話してもそんな話に出たんだけど、知らなきゃ知らないって言えばいいのにさ、知ったかぶり、いやーっと思って反省したね。で、その後さ、出た女の子がいたんだよ。で、割となんつうのこう、アンビエントっていうか、こう、環境音楽っていうかさ、なんつうのそういう、あんじゃん。なんかちょっとこう、めんどくさい、なんか、美容区みたいな音楽。で、それは私結構そういうの好きなんでね、美容区は好きじゃないですよ。でも、そういう割とひん曲がった音楽好きなんで、あの、乗ってたの。で、乗ってて、すごい良かったなと思って、あの、良かったですって言ったら、俺パーティーピーポーだと思われたんだろうな。なんか警戒された握手の仕方されて、あ、ありがとうございますみたいな。これテンション高い人多分苦手なんだよ、そういう人は。ね。でも、俺、そういうの好きなんで、俺は、ジャスティン・ビーバーとは聞かないんだよね、俺は、って思いつつ。でも、乗ってるってことは、きっとそういう風に誤解されるっていうことなんだろうな、と思って。多分、これ俺がね、髪の毛すんごく長くてね、メガネかけてね、ずっとうつむいてね、よかったです。とかって、そういうリアクションがきっと彼女は欲しかったのかな、と思って、ちょっと落ち込んでたの。そしたらさ、おじさんがね、俺に向かって、あの、なんか、握手を求めてきたわけ。あっつって言ったら、その今出た女の子の親父さんだっていうわけ。親父さんはすごく明るかったね。あのなんか、いやありがとうね、娘のライブ乗ってくれてって言われて、何あなたハーフって言われて、あそうですって言って、あそう、いやいいねやっぱりって言われて、あのお父さんとはすごく仲良くなったんですけど、肝心の娘さんとはツーショット撮る機会も逃しつつですねなんかですねいやなんか音楽ってめんどくせーと思いつつ、で、あと最近テーマとしてね、で、その後出てきた男の子たちまたね、なんかずっとギューンって音楽なんですよ。ピョーンピョーンチュコンピョーンシコンピョンチュコチュコチュコワーンみたいな、なんてあいなんつうのアンビエントつうか、こうなんかノイズミュージックみたいなやつで、で、そういうのも好きなんで、ブチョコチョコチョコって VJ みたいなのがさ、後ろでブチョコチョコチョコブチョコチョコチョコってなるやつで、やーめちかちかするやつで、その彼らとも話しても感じよかったですね。全然、いや、あの言っとくけど、他のバンドの人じゃ感じ悪かったってこと言いたいんじゃなくて、あの明るかったってことね。いやよ、いやさっかっこよかったって、 ありがとう、前で見てたよ。俺大体そういう時一番前で見てんだけど、アピールするんですよ。俺一番前で見てたからって言うと、いや知ってるって大体こうなるわけで、その最後の6組目のバンドって出てきたんで、俺ちょっとね途中参加したの。そのさすがにさ、ずっと5組ぐらいずっと 見っぱなしだったから、さすがに後半疲れてきて、ちょっと外でね、ちょっとエントランスのあたりで友達と喋りつつ、で最後6組目見に行こうぜって見に行ったの。そら3ピースなんですよ。そしたらさ、ギターの彼はね、男の子は、あのなんかね、ムーンサルトとかっていうね、ちょっと変わった月の形のギターを持っていて弾くわけで、帽子を目深にかぶっててさ、あのね、ちょっとね、あのなんか役者さんみたいな雰囲気で、あのちょっと怖い感じだったんですよ。で、
ベースの彼もこうテンガロンハットをかぶってねベースを持ってるわけで、すんごいでっかいんですよ。でちょっとこわもてなので、ドラムの人もなんか格闘家かなっていうぐらい体がっちりしてて細マッチョで怖いんですよ3人が。そので乗ってたの。でも乗ってたら後で殴られたらどうしようと思ったんで、俺てめえ乗るんじゃねえとかって言われたらどうしようかなと思って、でも聞いてもね、あのなんか歌詞おぼろげしか聞こえなかったよ。でもとにかく楽しいことしていこうぜみたいなことを最後のバラードで歌うわけで、最後のバラード行くときも、ちょっとお客さんからアンコールないけど自分たちで自発的にアンコールやっちゃいますっていうわけね。なんかそういうのいいじゃん、なんかすごくなんか潔くていいと思ったんで、イエーイとかってやって聞いてたら演奏がうまいんだよ絶対に、あの息が合ってるすごく。ででも怖い3人だから、あ俺前の方でねちょっと軽くちょっとステップをちょっと小刻みにしたよ。あんま派手に乗るとてめえ乗ってんじゃねえって殴られたらどうしようかなと思って、でステージから出てきたんですよ3人が。で、あさっきでギター変わったギター持ってんねって話しかけようぜ、友達と話してて話したら、いやありがとうね乗ってくれて、いやすげえ助かったよ、すんげえ人たちだったのこれが。だから人って本当に見かけによらないなと思ったの俺、人を見かけで判断するのは良くないと思ったのね。でこの間もそういう出来事があって、僕新宿にちょっと用事あって行ってたんですよ。あ POP の撮影の帰りだ。でそして新宿でね、で始発待つんで座って帰りたいんで遠いですから、で座ってたら隣にさ黒い T シャツを着た人たちがいきなりドガッと入ってきたわけ、10人ぐらいで。でそしたら俺の隣に座るんだよリーダーみたいな人が。で座って、でその隣にそのリーダーの後輩みたいな人が座ってん。でその椅子の向かい側にねこう割とこうね窓が割と開けてるとか、あんま椅子が用意してない先頭車両だったんだけど、そこでそのあと残りのグループの人たちがさビールを飲み出すの電車の中でね、乾杯って言って、でそしたらその向こう側に立ってる連中がさそのリーダーの人に来てさ、あよかったらつまみ食べてくださいよ、悪いなリーダー食べるんだよ。でいや絶対怖いなと思ったのね、殴られると思ったんだよ。でそしたらリーダーの人がねその後輩に向かっていろいろこう喋りかけるわけ。そしたら喋ってる内容ってのはその後輩の人どうやら奥さんと子供連れてきてるんだよ一緒に。でその会話の内容を聞いたらそのリーダーのやつ一番こわもてっぽい人が、お前の子供いくつだっけ、6歳っすね、ってことは来年お前小学校か子供っつって言って、あそうっすねって言って、あのさ子供をねいろいろこう学校でいろいろ起こると思うからいろいろ先生といろいろ相談してこの子供の教育方針とか考えた方がいいよな、でだからいろいろ子育ても大変だと思うぜって言ってて、子育ての心配してるわけこの後輩の。会話内容はすごくねこの後輩の人に対して親身なんだよすんごく。口は悪いんだよヤンキー口調で、お前あれだろとかつって言ってんだけど、であとお前住んでるのどこだっけ、あそこさいい病院あるから小児科の小児科のそとこなんかあったらお前そこ行くようにしろよとかって言ってんの、いい人と思って、なんかごめんねと思ったの。ビール飲んでもいいや、いい人だから別にって、まあ、ビール飲むのはね、まあ、よくないかもモラル的には、でもいい人だからいいんですよそれは、俺だってコーラ飲むしね。で最後その人たちヤマト、そのリーダーの人がヤマトで降りるって言って降りてったの。そしたらあのゴミを出したんです、その人があのビニール袋入れてね。でそしたらあやっぱり嫌な人でゴミそのまま捨ててくんだと思ったら、その後輩に向かってさ、あ悪い、あそれごめん、まあ、捨てといてくれるって言って、俺の右隣に女性の方がちょっと大きめのこうバッグを持ったので、それにその人ぶつかっちゃったの、リーダーが。でそしたらぶつかった時に、あすいません大丈夫ですかごめんなさいって言って頭下げてその人電車から降りてったの。いい人だなと思って、さっきの3人組もそうなんですけど、いやーやっぱ人はね見かけで判断できないなと思って、いやーなんかしみじみして。この間もねあの某バンドが対バンしてたんですよ。でそれ見に行った時に上でね結構あの MC でね結構MC っていうか、普段接してる時にめんどくさい絡みする3人組がいたんですよ、ちょっと。で、友達と、いや、感じ悪いねって言ってたの。ね。嫌な感じだな、とかって言ってたのよ。で、 その3人組がね、他のバンドが対バンしてるときに、あの控室が2階にあって吹き抜けなんで、下上から降りてくるわけ、 バンドのメンバーが。でしたらその3人組が、自分たちの出番の前の1個前のバンドの時に、あのベースの練習してたんだよ。そしたら会場中にその音が響き渡っちゃったわけ。意外と生のベースの音って響くからさ。で俺がさ上に伝えに行ったんだよ、バーッと。ごめんベースの音響いてるよって言ったら、響いてる、下ごめん響いてるわって言ったら、その3人組感じ悪いかなと思った。あ、ごめんねって言ったんだよ。俺なんかそういう時になんかジーンとくるわけ。なんか話せばやっぱいいやつってのはいるんだなと思って、今話しても泣きそうなんだけど、これうさこちゃんとタレミミ君っぽいですけど、ちょっと話が。だから、いや俺は人を見かけで判断するのやめようって言いつつ、どうですこのラジオ、半年前の放送とかこの1個前の放送、あの遡ってみてくださいね。俺はブスが嫌いだね、変な顔のやつとは喋らないね、あいつはやだ、汚ねえからやだとかって言ってんの俺なわけですよ。でもそれはよくねえなと思って、ちょっと反省した次第であります。だから皆さんもね、あの人はなんかジーンズに穴が開いてるから話しかけないとかね、ちょっとそういうのはやめてもらってだね。とは言いつつね、まあいろいろありますよね。そうとはいけないとこあるけども、話してみたら意外といい人だったってことあるんでね。ちょっと職場等でもですね、あの人感じ悪いけど、ちょっと朝ね通り過ぎたらちょっとこんにちはって言ってみたりとかしてみるのいかがでしょうかね。なんかこのラジオって結局結論としてすごい、なんて言うんでしょう、こう本当に道徳の時間みたいな結論にたどり着くことすごく多いですねこれね。とにかくでもまあそんなことを感じた1週間でした。あのすごい、でもですね、四ツ谷ロータスのその四ツ谷ソニックっていう場、ロータスソニックだったかなっていうイベントだったと思うんですがね、あの楽しかったですから、また来月もしかしたら行くかもしれませんのでね、あの聞いてらっしゃる方ね、一緒に行って。でもね、やっぱさすがにちょっとあのずるようなのカバーとかってなると、ちょっと自分が歌いてって感じになっちゃうからね、まあちょっとなんとも言えないけどもね、まあとにかく、あとですね、僕は今回インシストネバフ行けなかったんですが、あのネバフ裏情報としてですね、ちょっと入手した情報なんですが、今回プロモの撮影があったらしいんですね。みんなでプロモの撮影模様を撮ろうと、ライブのこれね、僕のね、あのほぼネバフ解禁賞という男の子が僕の前面でいるんですが、その彼の情報によると、ちょっとジョニアンがいなかった影響でちょっと動きがぎこちなかったですって噂聞いたね。ちょっとやっぱこう盛り上げ役がいなかったからって聞いて、やっぱ俺、いや腐ってもネバフ行くべきだったかなと思いつつね、まあ、そんなこと言ってんの彼の目線だからでしょうね。今ネバフ行ったって、今のインシストのお客さん誰この黒人って感じで大体僕のこと見てきますから、まあ辛いっちゃ辛いですよね本当。客層の変化の移り変わりってのはまあ悲しいということですね。はい、というわけでこんな感じの僕の一週間でございました。はい、続いてレビュー 2.4 キロインダハウス。
新しい情報、新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、身近にあるもの、レビュー 2.4 キロ。
始まりましたレビュー 2.4 キロです。ここからもう映画とかですね、本の話ガンガンするわけですけども、まあ、時間がもう今日ないですからね、もう何にもいけないんですが、先週ですね、絶対喋るって言った吉田ひろみさんのピースオブケーキというですね素晴らしい本があるんですが、これはまた来週喋りましょう。であと、来週やるやると言ってたあの風に立つライオン、はまた今週もちょっと様子見ですね。すいません、あの他の映画借りちゃいましたんで、私すいませんね、やっぱりですね、忘れちゃって、本当にこういうとこはリスナーがなかなか定着しない大きな要因じゃないかってことをこの間怒られましたけどね、本当うるせえって言っちゃったけどね、こういう自由奔放な俺が愛されるってとこはいいじゃねえかと思ったんだけども、まあとにかくですね、今日は映画ですね。はい、というわけで今日の1本目は来ました、ようやく見ましたね、監督さんがスコット・デリクソンで、脚本もやってますねスコット・デリクソン、他にも脚本の方は何人か、ジョン・スペイツとシー・ロバート・カージルという人が書いてますが、主演がベネディクト・カンババッチで、ドクター・ストレンジ・イン・ダ・ハウスです。はい、インダハウスはつきません今回も、ドクターストレンジですけども、でまあ、マーベルのですねシネマティックユニバースというですね、マーベルのヒーローがいろいろ揃ってわちゃわちゃやるという、そういうシリーズの一本ですがね、それの14作目ですが、まあお話がですね、ニューヨークの天才外科医というのね、ドクターストレンジというのがいるんですね、スティーブンストレンジというのが、もう超天才ですよこの彼が。でこの天才がですね、ある日交通事故にあって、 もう右両手に怪我をしてしまってですね、メスが握れなくなってしまう天才外科医から。でそれを治すためになんかいろいろ情報をこう入手していく過程で、あのもう手術不可能な患者が歩けるようになった患者がいると。でこの彼に話聞きに行ったら、チベットの奥地にですねある、あカトマンズか、カトマンズってチベットかどうか分かりませんか、カトマンズにあるですね修行場カーマタージというところの情報を手に入れるんですよ。でそこで自分は修行を重ねたことによって治ったと。でそこに行ってエンシェントワンというですねこの師匠から魔術を習い、この魔術のいろんなこう秘密をめぐってですね敵と戦っていくというお話なんですけどもね、これがですね、まあ、予告編からずっと見たい見たいというふうに言ってたんですが、パニック持ちには辛い映画だって話したんですよね。あの僕は、そういうね重力の法則とかが崩れるとか楽しくとすぐパニックってもうドキドキドキドキ動悸が激しくなっちゃうの。今俺が暮らしているこの現状でいきなりニュートンのリンゴの法則が無視されたらどうしようっていうふうに感受性が強いから思っちゃうわけね。でこの映画はまさにそういうことするわけね。鏡の世界という世界があって、その、魔法をかけるとあのね周りの世界に一切影響されない世界に突入して、あの本当に重力の法則が無視される。だから今こう縦に立ってますよね我々、それがいきなり横に変わったりするっていう、とてもねとても辛いものなんで、万華鏡の世界みたいな世界の中で戦うわけで、これを見れるかなと思ったんだけども、でその一個前にですねエンシェントワンが魔術の世界を見せるって言って、こうドクターストレンジにバーンとこうなんかね精神の世界、この世界は多元宇宙だって、またこれパニック障害には辛いやつね。つまりこの世界にはもう一つ別の宇宙、別のもう一つ別じゃない、もういくつの宇宙があってそれで成り立っているなんて言われて、そのいろんな多元宇宙をねドクターストレンジの精神体がブワーッと、あの2001年宇宙の旅の最後みたいな状況でブワーッとで自分の細胞が分裂して自分が何人にもなっていろんな銀河一体ブワーッと駆け巡るってシーンがあるわけ。なんかこうドラッグやった人みたいな、でそれ見てうわーっとなるんだけど、これが見てて気持ちがいいんですよ。いや休憩は取りました正直言えば、あのだからあれと一緒ですね、ゼログラビティと一緒、休憩取りつつ見たんだけど、最近ねちょっとそういうところのパニックの体勢がついたのか、もうダメだって目回るって認識しつつ見るわけ、もうダメだクラクラするわって言いつつ、まず映像美が素晴らしいんですよねこの映画。もうある意味そういうさ本当になんていうの別世界で戦ってってことはまああるでしょうけどね、でもこれは現実の世界とはまた別の世界というところでまた展開されるというところで、いや面白いなって、まあ、重力が変わったりとか面白いと思ってまず見るのと、あと、そのねなんて言うんでしょう、ストーリーとしてまずいいんですよねこれ。でも要はね結構傲慢だったドクターストレンジがその新しい力を得得することによってその自分を見つめ直すという話はね、結構そのアイアンマンなんかと話が近いっていうんですよね。アイアンマンもそうでしたね、こうちょっとこう外傷を負ってしまって、それでまあずっと武器を作っていたんだけども、武器を作っていて自分が実際その被害に遭ってそういう武器は良くないっていうふうにまあアイアンマン思っていくわけなんですけど、まあそういうとこ似てるなっていう指摘もあるらしいんだけど、でもやっぱこれ演じてるのがですねベネディクト・カンバーバッチでしょ、でティルダ・スウィントンですよ、で、あとね、この人はですねマッツ・ミケルセンって、あの割とこうローグワンとかにも出てますね最近とか出てる、スウェーデンだったかな、あの役者さん、お兄さんもすごい役者さんですけどとかですね、あとですねそのライバル役で出てる、ライバルというか仲間の役で出てるのがですねどれだっけな、名前が忘れた、なんか変な名前書くんですよ、変な名前書くってひどいけど、キウェルテル・イジェホーというね、この人はあれですね、あれ黒人の役者さんなんですけど、あのそれでも夜は明けるってあの奴隷の映画ありましたね、あれに主演してらっしゃる役者さんですけど、もうねなんて言うんでしょう、芸達者の役者さんが出てるから、これよくレビューで言うんですけど、生死の世界つまり別の宇宙があってとかって話をねティルダ・スウィントンがするわけですよ。でこの人はデレク・ジャーマンの映画ずっと出てた人ですよね、まさに、まあ、ある意味そんなような近いこと言ってきたわけだよね。ブルーなんて画面が全部一緒で画面が全部ブルーだけで詩の朗読だけで終わるみたいな映画出てた人ですから、 なんかね、そういうね、むちゃくちゃなこと言ってもね、見てるこっちが納得できちゃうっていうのが不思議なんだよ、この映画って。やっぱりさ、やっぱ役者さんってやっぱそういう上手い人が言うと、むちゃくちゃなことも納得させてしまうっていうのはスキルなんだろうなと思って、まあ俺が全員この役者好きっていうこともあるんだけど、で、あとユーモアですよね、可愛いのがこの映画ってさ、ところどころ小ネタ挟む、これって映画にとって重要なことだね。で、うまい映画ってやっぱユーモアどういう風に入れるかっていうことがやっぱうまいかなという風に思うんですよ。で、これもさ、途中でさ、ウォンっていうキャラクターが出てる。で、これが、図書館があんだね、大きい、その、この習ってる ところ、カーマタージには。で、これが好きなとことして、あの、ドクターストレンジはその魔術を覚えていく過程というのは、書物と肉体から学んでいきますから、そういうことはさ、つまり、俺がある意味ランニングの距離が伸びていく方法っていうのを学んでるのと、まあ一緒っちゃ一緒なわけですよね。まあ、ある意味、ロッキーやってるのと、まあ近いっちゃ近いんですよ。修行をやって強くなっていくってことですから。で、そこで書物をいろいろこう読んでいく中で、そのウォンっていうのはまあその図書館のね、まあこの管理人みたいなことをやってるんだけど、好きなセリフとしてこれうまく引用できるかわかりませんがね、名前聞いたらウォンだっていうわけ。そうするとドクターストレンジがウォンだけって言うんだよね。ビヨンセとか、例えばマドンナとかそういった名前と一緒っていうことを言ったりするのよ。で、これ俺が言っても全然面白くないけど、映画で見るとこれユーモアとしてすごく効いてくるわけで、両手をこう本当に不随になってしまい、ある意味自分のその夢みたいな人生みたいなものからこう、まあドロップアウトする形になっていくんだけども、そこからやっぱ再起していく人の話っていうところでさ、やっぱとってもこれは魅力的な話だったなというふうに思うんですよね。で、さっき言った、重力の法則というところがまたこれね、バランスがおかしいというシーンが出てくると、バランスをこういじっていくというシーンが出てくるのと比例して、時間というところも最終的には出てくるんですよ。で、そうすると重力と時間をまた巻き戻すとかっていうシーンが出てくると、これやってることね、ジョジョと一緒なんですよ。ジョジョの4部と6部ですね、4部の最後、バイザダストだったかな、あのキラヨシカゲっていうのが、時間を何度も巻き戻すというスタンドを使うというところとリンクしていくし、あと6部もそうですね。シームーンって言ってこう僕にそっくりな、プッチ神父というのがその重力の法則を無視したスタンドっていうのを使うわけよね。あんま意味あるかなって思うんだけど、それってね。だから、重力がおかしくなったっていうことで、ジョジョっぽいと思って、その話を大ちゃんにしたんですよ。で、大ちゃんはこれ劇場で見に行ってて、すごくつまんなかったって言ったね、大ちゃんは。で、俺見たらこれがハマるでしょう。で、最後もさ、ラスボスってのをちゃんと出すの。映画の中で。で、シネマティックユニバースだよ。この後続編はまだまだ続いていくんだよ。大ボス出すかなと思っても、ちゃんとその映画のこのドクターストレンジ単体の中ですごく大きな存在がいるというものをちゃんと映画の中で出して蹴りつけるんだよね。これは大したもんですよ。今までシネマティックユニバースって出てきて一番強いやつが出てくるいるらしいって言って、それはなしでとりあえずこの前のボスをやっつけようという話ばっかりだったわけ。つまらねえバカ野郎ってこう怒ってたわけね、こっちは。でもこれはね、ファンタジー SF シーンの頃、これ傑作だと僕は言うふうに、僕は今回思いましたから、これ絶対皆さんに見ていただきたいね。新しい映像の感覚とか、そういう、さっき言った人間ドラマっていうところのその面白さっていうところも全部ちゃんとうまいこと合致できてますから、これね、ちょっと気になった方見てみてくださいよ、これ。でもね、いやー、やっぱあれかな。マーベルシネマティックユニバースの並びで見るからまた面白いってとこあるのかなと思ったの。それはなぜかといえば、今まで割とね、科学的な説明っていうのは多かったんですよ、マーベルってのは。まあ、マイティーソーってのはちょっと話別かもしれないけども。でもここまで魔術に特化して、オカルトみたいなものに走ったっていう作品はちょっとなかったかなというふうに思うので、ちょっとその辺がまたちょっと今までと、雰囲気違って良かったんじゃないかというところもありますからね。まあ他のと全部見て、また他のキャラクターも出てくっからさ、これやっぱどうしたってさ。だからちょっと、気になった方ね、僕はこれ絶対におすすめだと。もう92、3点やってもいいぐらい大好きな映画ですから、これ絶対見てもらいたいね。
で、あとこれエンシェントワンっていうキャラクターね、そのドクターストレンジの師匠ですね、これがあのホワイトウォッシュって最近言葉があるんだけども、実際原作だとアジア系の男性なんですよね、初老の男性がやってるんだけども、これをまあ白人の女性に変わったっていうんで、またハリウッドが自分たちの都合に合わせて白人に変えたということがあるんだけど、そういう指摘は本当にくだらないというふうにあの思いますね。見るとやっぱりティルダ・スウィントンという、まあ、僕大好きな女優さんですから、まあ、すごく、いろんなその演技の今回の良し悪し別個としてティルダ・スウィントン見れればいいっていうところあるんだけども、あのでもやっぱ優れた役者がやれば、性別だとか人種だとかそういったことはどうでもいいっていうふうに思いますんで、あのそういったとこもね、つまんねえリベラル派が言ってらっていう感じで、いや僕も人種の差別とか反対だよ、でもなんか別に映画的な味付けしたというところにいちいち文句言うってのはそれ違うんじゃないかというふうに思ってますから、あのそういったことはつまんないことだというふうにはやっぱ改めて思いましたね。はい、というわけで今日の1本目は監督さんと脚本がスコット・デリクソンで、脚本は他にもやってるんですが、主演がベネディクト・カンバ・バッチでドクター・ストレンジでした。はい、で続いて2本目ですが、2本目もね、あのとってもおすすめの映画があったんですけども、ねえ、まあ、吉田ひろみさんとともにおすすめあったんですけども、吉田ひろみさんと、あと今日本当は残り2本紹介するつもりだったんで、これまた来週やりましょう。で、風に立つライオンもまた来週やりましょう。ということは、来週はレビュースペシャルやりましょう。これは本当ね。あの、溜まっておりますんでね、あの、一応1116本レビュー紹介してきてますんで、1116本だよね。びっくりしちゃうね、ほんとね。7年って積み重ねると結構大きいことになってくんだね、ほんとね。僕のライフワークですから、これで映画の悪口を言い、本の悪口を言っても、ざっくばらんにもう全部言いたいこと言うってのは僕のこれライフワークですんで、これまた来週ね、いろいろ溜まってるやつ全部やりましょうね。はい。というわけで、こんな感じのですね、レビュー 2.4 キロでした。続いてはエンディングです。はい、というわけでエンディングですけどもね、いかがでしたでしょうか。レディオ 2.4 キロね、もうフラフラですね。もうやっぱ走ってねえからね、あのスタミナが落ちてるの分かるもんね。あんな筋骨隆々だった足がさ、やっぱ3日走んないだけでまた細くなっていくっていうのは怖いけどね、ほんと。ちなみに今日あのこれ下はあれですね、あの今日買ったユニクロのですね、あのミッキーマウスの捨ててこう履いてますね。というわけでレディオ 2.4 キロではいろんなメール募集しておりますが、まだちょっと時間があるのでね、ちょっと今週気になったニュースと思ったんですが、さっきオープニングにちらっと喋っちゃいましたからね、特にないんですけどね。なんでしょう今週は。まあ都議選が始まるんですか、今度7月2日から。なんとか自民党ぶっ倒れてほしいですけどね。いやちょっとあれじゃないでしょうか、入れるとこないって言いますけど、あんな党よりかはどこ入れた方がマシなんじゃないですか。あんな嘘つきで自分の都合のいいように学校を作りだよ。で、言い訳なんだって言ったら、なんだっけ？他の学校も作る布石だだかなんだか言ったんでしょ？なんかそういう言い方するのはちょっと、っていう、違う、かけがか、共産党の人は言ったけども、賭けだけに通る穴ができたというところが問題なわけだからという、もうできちゃったってだけでだいぶ大きな問題だと思うんですけど、で奥さんの方はもう100万円もらっても知らんぷりでしょ。籠池さんね、100万円返しに来たって言ってたけどね、あれどうなったのかよくわかりませんが、だからまあそういったところでちょっと今回都議選の影響が、そのまま自民党なんていうの、都議選の影響が、そのまま国会のその次の選挙に影響していくらしいんですよね。今までずっとそうだったっていうことをなんか政治記者みたいな人が言ってましたから、なんとか今週日曜日は気が気じゃないですよ。ちょっと都議選の結果に要注目ですけどね。であと今週日曜日、それで思い出しましたけどね、私ね、某友人のね、あのファッションコーディネートの会っていうのが始まりましてね、誰かということはちょっと名誉のために、本人の名誉のために言えませんがね、ちょっと私がですね、洋服屋さんに付き合って、こっちいいんじゃねえか、あっちいいんじゃねえかっていう会をやるというのがあってですね、 都議選の影響も気になるんですけど、あのそっちも気になるっていう。あ、で、あと今週の週末、それで思い出した、あのツインピークスの新作が、25年ぶりにやるんですけど、あの、まあ、アメリカではね放送やってますから、ワウワウでまず先行独占なん でそれで本ちゃんは7月22日からやるのかな、だけど7月1日からまず先行上映みたいなのをやるのかな。それでうちの組合にですね、あのワウワウ見たい、ワウワウ見たいって言ったら、入んなさい、今電話しなさいって言って、もうボーナス入ったから強気でね、あのツインピークスの今度レビューがこのラジオでも毎週やるかも分かりませんねだけど、僕ってのはその前に遠藤君と夜中喋ってて話してたんですよね、あのツインピークスってのは一番のトラウマですから、まあ、このラジオでもよく喋るんですがね、あのそのキラーボブというね、その神出鬼没のその人の精神を乗っ取ってしまうというそういうキャラクターが出てくるわけですよね。だからキラーボブから逃れる術はありませんからね、今あなた今日寝ますね、ベッドで寝ますね、足元見てごらんなさい、キラーボブがこっちをじーっと睨んでますからね、そういう風にどこであろうが出てくる。だからお昼休みテレビ見てるでしょ、そうするとね、後ろ振り返ってごらんなさい、キラーボブがあなたの精神に乗っ取ろうとして自分に向かってくるからね。で、まあそのキラーボブというものに主人公が最後精神に乗っ取られてテレビシリーズが終わってったわけですよね。で、まあそれから25年後に続編があって、まあ洒落てますから、その中のある登場人物の一人が主人公に告げるわけですよね。25年後に会いましょうというふうに言って、ジョニー後ろっていう、これもう振り向けないな、これ本当にね。ね、ジョニー後ろってやつね。で、これは精神乗っ取られるとですね、鏡に映るという話が、そういう描写がありましたから、ちょっとね、あなたのとこ家のお母さんがもし機嫌が悪かったりしたら、それはキラーボブに今精神が乗っ取られてるということかもしれませんから。で、私はその精神を最後乗っ取られて、ずっとそのね、恋人を救うためにそのキラーボブに精神乗っ取られたわけだ、まあちょっと端的に説明すれば。で、最後は主人公が魂を引き換えに鏡にキラーボブが映っていて、自分の恋人の名前を叫んで、語り続けて終わっていくっていうのがツインピークスのラストシーンだったわけですよね。で、それを小学校1年生で見てるわけですよ。だからもう28年間ずっとキラーボブに囚われ続けた28年間だったというふうに言えるわけです、これは。だけど今回25年間、もしかしたらその主人公はそのトラウマから解放されているのかどうかということは、私全く情報が得てないので知らないんですけど、一つね、トラウマから永遠に解放されない理由として、このキラーボブを演じた役者さんというのがもう亡くなっているんですよね。だから今回の新シリーズでキラーボブ、そのキラーボブ、その役者さんが演じたキラーボブをやっつけるということは不可能なわけですよね。だから僕はこの25年後に作られた続編のシリーズを見ても、トラウマからきっと永遠に解放されることはないのかなというふうに思うとですね、何か僕の精神というものはずっとツインピークスに一部存在している状況なのではないだろうかなんていうふうに思うとだね、こういうこと言うと、まあ、がぜん見たくなっていくということなんですけどもね。まあ、ちょっと本ちゃんの放送は7月20日22日からですからね、ちょっとその辺までにワウワウ入るかどうかというところもちょっと要注目ですね。ワウワウ入ればあとサッカーも見れますからね、本当ね、いろいろ楽しみが増えていくというところで、まあ人生長生きすればいいことあるなという、35にしてもまだそんなこと言ってますけども、はい。というわけで、レディオ 2.4 キロではですね、皆様からメール募集しておりますんで、じゃんじゃんじゃがじゃが送ってください。はい、俺はキラーボブに精神が乗っ取られてるのは俺だとか、そういうメール募集しておりますんで、じゃんじゃんじゃがじゃが送ってくださいね。はい、というわけでこんな感じのレディオ 2.4 キロでした。また来週。